皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日も御言葉に強められ、御言葉に励まされて一日を始めましょう。今日のテーマは、予言の成就。聖書箇所は、ヨハネの福音書12章37節から43節までです。お読みいたします。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか？また主の御腕は誰に表されましたか？といった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた。また彼らの心を頑なにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にも、イエスを信じる者がたくさんいた。ただ、パリサイ人たちをはばかって、告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも、人の栄誉を愛したからである。これまで私たちはイエス様が群衆の前でどのようなことをしてきたかということをいろいろと見てきました。イエス様は人々の前に多くの印、つまり奇跡を行ってきました。しかしなぜ人々はイエス様を救い主として信じようとしなかったのでしょうか。何度も何度も素晴らしい奇跡の技が行われました。盲人の目が癒され、雷病人の病が清められ、そして歩けなかった者が歩けるようになり、死人すらも蘇ったのであります。これらの事実が現実にあるにもかかわらず、人々はイエス様を本当の意味で救い主として信じようとはしなかったのであります。なぜでしょうか。これは人間がどんなに証拠があったとしても、信じるという意志を持たない限り、信じないということなんですね。人間のどんな性質がそこに現れているかというと、自らが神として生きることをどこまでも追求するのが、罪の汚れの中にある人間の姿であります。この実を食べると必ず死ぬと、神様に言われたにもかかわらず、エヴァはサタンの誘惑の中で、この食べてはならないと神様から命じられた好みを自ら決断して食べました。なぜですか？これを食べるならば自分が神のようになるということ、このことを願ったからですね。神様の言葉よりも自分自身の感情や思いを先立てることを通してエヴァは罪を犯したわけであります。そしてそれ以後、サタンもそうですが、人間もいつも自分が神のようになることを願っているのであります。自分がすべてを決める立場になりたいのです。支配者になりたいのであり、自分が自分の人生を仕切るものでありたいと願うのです。ですから、自分の上に権威があるということは認められない。どんなに素晴らしい現実があったとしても、自分自身に死ぬことができないと、こう思うゆえに、イエス様のこの出来事すらも真実として受け入れようとしないんですね。人間はどこまでも闇を愛し、光を拒む。これがヨハネの福音書の中に書かれているテーマでもありますね。適用のところに、聖書が信頼に値する書物であることは、他の古文書と比較できないほど多くの客観的な資料によって明らかです。そうですね。福音書は1世紀に書かれたものでありますけれども、2世紀の初め頃にはもうすでにこの福音書の写本があるんですね。たくさんの写本があって、そして学者の人たちがそれらの写本を丁寧に付き合わせながら、原本としての福音書、またパウロの書簡、ペテロの書簡はどうだろうかと、そして調べ上げた結果として、ほとんど間違いのない最初に書かれた福音書、また記された手紙として、今の新約聖書があるわけですね。旧約聖書においても、聖書は神の言葉として大切に扱われましたから、点一角、間違うことのないようにと、写本を書く専門の人たちは注意深く書いたんですね。ですから、書き終えると古いものは壊し、新しいものが完璧なものとしてそこに残されたと言います。ですから、いろいろな客観的な資料によって、聖書ほど古文書の中で群を抜いて証拠のある、信憑性のある書物はないのであります。これがまさに神様が与えてくださった聖書であるということの証明にもなるんですけれども、でも 多くの人たちは聖書を特別な書物として認めようとしません。御言葉に従うということを選ぼうとしません。なぜならば自分が中心でいたいからであります。自分が主権者でありたいからですね。これが人間の傲慢な姿であります。神様に作られながら作り主を信じようとしないのであります。あらゆる争いはこの高慢から傲慢からプライドから出てくるのであります。人が神様の前にへりくだるときに平和を作り出すものとなり、和解を生み出すところの存在となって働くことができるんですね。なぜあなたは多くの人がイエス様を信じられないのに、聖書を受け入れることができないのに、あなたは素直に信じられたのでしょうか。不思議ですね。ここに聖書の言う世界のもといが作られる前から選ばれて、神様があなたのうちに信じる信仰を与えてくださったからであります。信仰は自分自身を誇るためのものではないのです。本当に神様が与えてくださった御霊様の働きの中で、私たちは信じるというこのことを自分のものとすることができたんですね。1から10まで、救いは神様の選びと恵みと憐れみによるのです。神様の愛がなければ、私たちもまた神様に背を向け、自ら勝手な生き方を選び続けていたのであります。素直に主の御言葉を信じられる、このことを心から喜びたいと思います。感謝したいと思います。2番目の質問は、ヨハネは預言者イザヤの言葉をなぜ引用したのでしょうかと書いてあります。預言者の言葉を引くということは、イエス様は旧約聖書に記されている預言の成就として現れたまさに救い主であるということの証明のために旧約聖書の引用がなされるんですね。ですから700年も前の預言者であるイザヤの言葉がここに引用され、イザヤが神様から知恵を与えられ、預言を与えられ、イエス様が来られた時の民衆の姿をはっきりと語られたということなんですね。なぜ主が盲目にされた、主が心を固くなにされたとこのように書かれているのでしょうかと質問がありますけれども、40節でありますけれども、神様が信じさせまいとしているかのようにこの文章では受け止められますね。結局は神様に責任が合うのではないか、預言者イザヤがそう言ってるんじゃないかと、そのように理解する人がいるとしたならば、これは違うんですね。イザヤが主は彼らの目を盲目にされたというこの彼らですけども、これはどこまでも神様の働きを拒み、自らの道を進んでいこうとする反逆するイスラエルの民たちに対して語られた言葉なんですね。反逆する彼らの行動でも、神様はそれは一つの刑罰でもあるんだ、どこまでも神様の愛を受け入れない者は結局自らが蒔いた種を刈り取っていかなければならない、重荷を負っている人、疲れた人、私のところに来なさいとイエス様は愛を持って語ります。でも決して来ようとしない者は自ら滅びを刈り取り、自分自身闇の中にとどまり続けるんですね。でもそれは神様の側から言うならば、主が彼らを裁かれた。最終的には聖霊なる神様の働きを拒む者はそのことの上に裁かれたと、このように表現できるんですね。神様に責任が合うのではなくして、人間の側の罪が盲目にし、また心を固くなにし、どこまでも救いを拒む行動へと人々を導くわけでありますけれども、これは主の裁きでもあるということであります。主は彼らの目を盲目にされた。残念ですが、神様は誰でも救いへと導いているのであります。御霊様の導きに従う者は救いを得、目開かれ、心柔らかにされ、そして心の内に愛と平安が満たされていくんですね。適用の部分に、ヨハネは700年前の預言者の言葉はイエス様を指していると断定します。あなたがその事実をアーメンと受け入れられるのは誰のゆえでしょうか。聖霊様のゆえです。聖書の預言が成就したのだ。マタイの福音書もそのことが何度も何度も書かれていますが、聖書は私のことについて記したのだとイエス様は言いましたが、旧約聖書はまさにイエス様を預言する書でありました。そして旧約聖書の成就としてイエス様はやってこられ、 救いの御業を成し遂げてくださったんですね。このことをそのまま信じることができる、これはまた御霊様の働きであります。私たち自身の肉の思いはどこまでも自らを盲目にするのです。心を固くなにするのです。でも今私たちが主の言葉を神の言葉として信じ、主の言葉に従う心を与えられているとするならば、憐れみです。聖霊なる神様の働きです。心から感謝しないではいられません。優しい心、愛の心、従順な心、柔和な心、これすべて神様が与えてくださるもの、ただただ感謝です。3番目の質問に移りますが、指導者の中にイエス様を信じる者がたくさんいたことをヨハネはなぜ記したのでしょうか。それはですね、何も知らない無知無学な一般庶民だけがイエス様を信じたのではない。盲目になって、いわゆる知恵や知識や正しい教育を受けていない者は何でもかんでもすぐに信じてしまう。多くの群衆はそうやってイエスを信じたのだと思われないように、実に教養があり、人々から賢いと評価され、それゆえに指導者として人々の上に立って人々をまとめ、導き、指導していたこの指導者たち、リーダーたち、彼らもまたイエス様の具体的な愛の技、奇跡の技を見て信じたというんですね。先ほどは信じない人たちのことをヨハネは焦点を当て語りましたが、信じない人もいたけれども、でも信じる人もいる。まあ、いつでもですね、一つの出来事に右か左か、信じるか信じないか、その中間はないというような現実がイエス様の出来事の中には起こっているということが示されますね。ですから、たくさんの指導者たち、まあ指導者自身は人数が少ないですが、その中でたくさんの指導者たちがイエス様を信じた。それだけイエス様の働き、影響力はこの時代にあって大きかったのだ。だから、パリサイ人や律法学者、祭司たちは脅威に思って、このイエス様を抹殺しなければ自分たちの地位は危うくなると思ったわけですね。そういう背景がここにあるわけです。ただ、たくさんの指導者たちは信じたというけれども、でもそれは、なお、肉の信仰、本当の意味でイエス様とつながる信仰ではなかったんですね。だから彼らは、公には告白しなかったんです。まあ、ここには、パリサイ人たちをはばかって告白しなかったと、その理由が書かれています。恐れたんですね。自分の立場が社会的に危うくなっては、元も子もない。イエス様は素晴らしいけども、イエス様は救い主と考えられるけど、でも私はそれに自分の人生をかけることはできない。信じているけども、でも委ねることはできない。一切を任せることはできない。私は私の立場がある。まあこれが指導者の多くの判断だったわけですね。まあこういうところに分別というか社会常識というか、本当に信仰一途にというこの部分が欠けてしまうんですね。人間の知恵は人を徹底的に献身する生き方から、いつも曖昧模糊とした妥協的な、この世半分、神様半分、そんな状況の中に人々を導いてしまうというんですね。まあこれが恐ろしいことであります。でもそれがまた、エデンの園で誰よりも狡猾であった蛇をサタンが用いたように、賢い者たちはサタンの格好の餌食となって、妥協的な生き方の中で純粋な信仰を失ってしまうのであります。純粋に生きようとする信仰者の妨げにもなっていくわけですね。社会的に立派な人たちが実に信仰においては不純であるということがしばしばあるわけであります。それは世をはばかって自分の立場がなくなることを恐れて、神様よりも人の評価を恐れて行動する、その不徹底さがあるからであります。ヨハネはそのことをどう評価していますか？彼はこう言っています。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。結局、この世を愛した。光よりも闇を愛した。適用に入りますが、あなたは誰かをはばかって自分がクリスチャンであることを黙ってはいませんか？あなた自身の中にも臆病な霊が宿ってないでしょうか。肉の思いが強く働いて、自分自身を自分の知恵で守ろうとして、潔い信仰者としての決断や行動を差し控えて いませんか。公に主のしもべであるということを告白せずに、クリスチャンであるということがわかると商売がしにくい、会社における出世ができなくなる、そんなことを恐れて自分がクリスチャンであることを黙ってはいないだろうか。深く神様の前に反省したいですね。あなたの心の内に今なお人の栄誉を愛する思いが残存していませんか。誰を愛しているのか、何を愛しているのか。あなたのために命を捨てたイエス様を愛しているんですか。それとも虚しいこの世の地位や富、財産をあなたは愛しているのでしょうか。天に宝を蓄えて永遠の命の中に生きるというこの恵みの中に自らを置くことをせず、虚しく一瞬にしてすべてのものが奪われてしまうこの地上にあなたはしがみついて、それゆえにイエス様に背を向ける態度や言葉をとってしまうのでしょうか。悔い改めを持って自分自身のすべてをイエス様に委ねていきたいですね。あなたの求めるべきものは何でしょうか。それは主です。純粋な信仰です。愛を持って買い取ってくださったお方に対して愛を持って生涯貫いて従っていくことです。神の国とその義とを第一に求めて今日も生きることです。途上の歩み、デボーションタイムでした。